創世記24章の50節から60節までをお読みいたします。ラバンとベトエルは答えた。このことは主のご意志ですから、私どもが良し悪しを申すことはできません。リベカはここにおります。どうぞお連れください。主がお決めになった通り、ご主人のご子息の妻になさってください。アブラハムのしもべはこの言葉を聞くと、地に伏して主を拝した。そして金銀の装身具や衣装を取り出してリベカに送り、その兄と母にも高価な品物を送った。しもべと従者たちは主食のもてなしを受け、そこに泊まった。次の朝、皆が起きた時、しもべが主人のところへ帰らせてくださいと言うと、リベカの兄と母は娘をもうしばらく10日ほど私たちの手元に置いて、それから行かせるようにしたいのですと頼んだ。しかししもべは言った。私をお引き止めにならないでください。この旅の目的を叶えさせてくださったのは主なのですから、私を帰らせてください。主人のところへ参ります。娘を呼んでその口から聞いてみましょうと彼らは言い、リベカを呼んで、お前はこの人と一緒に行きますかと尋ねた。はい、参りますと彼女は答えた。彼らは妹であるリベカとその乳母アブラハムのしもべとその従者たちを一緒に出立させることにし、リベカを祝福して言った。私たちの妹よ、あなたが幾千万の民となるように、あなたの子孫が敵の門を勝ち取るように。今朝は救い主イエス・キリストにあらゆることを委ねる、そういうことを、そういう生き方を覚えましょうというお話です。少し長くなりますけれども、まずその話の導入として、近代ヨーロッパの成立についてお話ししたいと思います。近代ヨーロッパの人たちの考え方の奥底に、救い主に人生を委ねるというのと反対の考え方があるためです。で、その反対の考え方を私たち自身も受け取り大事にしてしまっているので、なかなかイエス様にあらゆることを委ねるということがなかなかできない、そういうお話をさせていただきます。まずフランスのお話ですけれども、18世紀のフランスというのは王侯貴族、そしてカトリック教会が庶民をがっつりと支配するという形をとっていました。で、そのフランスを今度は富裕層が庶民をがっつり支配する社会に変えてしまいました。それがフランス革命ですけれども、一言で言うと、革命の背景には啓蒙思想と呼ばれるものがありました。そもそも中世のヨーロッパは古代のローマ帝国が衰退していく中で、文字を持たない野蛮なゲルマン人、キリスト教を信じないゲルマン人が大移動してきて、ローマ帝国が武力で倒されて、貧しく、そして無秩序な時代が幕開けしたところから、ヨーロッパというの、中世ヨーロッパが始まっています。豊かさと文化芸術を創出したヨーロッパから中世が始まっています。そして同時並行で地中海全域をイスラム教徒が 支配するというような背景の中で中世が進んでいきました。中世ヨーロッパの文化というのはキリスト教会、それもヨステ人の集団である修道院が中世ヨーロッパの文化を担うものとなりました。祈りの生活の中に労働があり、そこで豊かなワインとかバターがこう作られていきました。でもほとんどの修道士は学問の発展のためにではなくて、自らの祈りを充実させるために聖書を読み込みました。救い主イエス様の弟子としての生活をしていました。で、民衆はそのようなカトリックの修道士、また教会の司祭の教えに素朴に耳を傾け従う毎日を過ごしていました。天地創造の神様を敬って、教会の指導者を敬って、また世俗の権力をも敬って税金を払い、聖書の通りに生活するというのを彼らは実践しようとしていました。私たち現代のキリスト教の人たちにとってはある意味理想的な社会がそこにあったわけです。しかしヨーロッパにも農業革命が起こります。収穫が増えました。で、地主が豊かになっていきました。そして手工業者による生産物のクオリティ、品質というのは非常に高いものになっていって、主要な土地には市が立って、ヨーロッパ全域に向けて取引がなされていくようになりました。そして修道院でも高級なワインが作られ、王侯貴族、また地域に勃興した地主たちのためにそれが取引され、修道院も経済的な豊かさを味わうようになりました。庶民も少しずつ豊かになっていって、教会にも豊かに献金が捧げられるようになると、聖職者たちは慢心して、例えばローマ教皇の人事の時などに多くの人たちが権力闘争に明け暮れるというようなことも起こり、また神様を賛美する目的で始まった素晴らしい教会堂の建設というものも起こって、だんだんそれが遠すぎるような形になっていきました。で、このような文脈の中で豊かなイタリアにルネッサンスが起こったわけです。それが200、300年かけて北ヨーロッパ、またヨーロッパの全域に浸透していくことになります。一言で言うと、ルネッサンスは全能なる神様の支配、その神様への従順、カトリック教会による支配を潔しとせずに、人間の素晴らしさを称えました。そして人間の可能性をとことん追求するという形で、素晴らしい時代の幕開けができたというふうに喜んでいました。でも、そのことの発端といえば、実はキリスト教がギリシャローマのを席巻する以前、紀元300年よりずっと前ですけれども、地中海の全域で尊ばれていたギリシャの哲学、文学、歴史学を彼らは輸入するという形で、そのルネッサンスの境地に達したわけです。輸入というと、なんでヨーロッパなのに過去から輸入するんだというふうに思われるかもしれませんけれども、当時のヨーロッパは実はギリシャを知りませんでした。なんとスペイン人が国内にイベリア半島に住んでいるイスラム教徒をどんどん追い出すという働きをしていたんですけれども、彼らを追い出した後に残った図書館にアラビア語の文字で書かれた本がたくさん出てきたわけですけれども、何が書いてあるんだろう。それを翻訳してみたら、なんとそこにはギリシャのアリストテレスの哲学、そして自然理解が克明に記されている、そういうのを彼らは発見したわけです。元のギリシャ語の文献を読むのではなくて、アラビア語で書かれた イスラム教徒の文献を彼らが読めるラテン語に訳して、そこに書かれていたアリストテレスの世界観というものを自分のものにしていったわけです。それまで中世のヨーロッパは神様中心で何事も考えるという習慣ができていたんですけれども、そのアリストテレスの文献を見たら、あ、いや人間中心でいいんだというふうに彼らは盲目してしまったのでした。アリストテレスはご存知の通り、イエス様を知らない世代のギリシャ人でした。古代アテネの繁栄を知っている人物でした。そしてマケドニアのあの有名なアレクサンドロス大王の家庭教師を務めた人物でした。ヨーロッパ人はなんとイエス様を知らなかった時代のギリシャに活路を見出し、そこに逆戻りしていくという形で近代ヨーロッパが出てきたという流れになっています。自分たちの能力を信じて、科学を発展させて、また技術を深めていって、またギリシャ人に習って肉体を鍛えて、その美しい肉体を壁や天井に描く、メディチ家の支援を受けてそれを実現させた人物にレオナルド・ダ・ヴィンチというような方がいらっしゃいます。ルネサンス的な万能人がたくさん生まれていきました。ガリレオやコペルニクスにもその彼らの考え方や働きがつながって、またオランダやイギリスにそれが伝わると、そこからアイザック・ニュートンのような傑出した科学者が生まれることになりました。科学の発展はイギリスにおける産業革命の下地を作る形となって、今の人間社会をほぼ完全に変えるまでに至りました。繰り返しますと、近代のヨーロッパというのはゲルマン人によるローマ帝国打倒の結果、遠い過去に埋もれてしまっていた古代ギリシャを再発見する形、その結果王様と教会を軽んずることによって近代ヨーロッパは成立しました。自分たち人間、特に富裕層が世界を支配するのだ、人間万能、富裕層万能の考えに従って社会は発展してきました。天地創造の神様を軽んじ、頭でっかちな高慢な人間が次々と生み出されていきました。そのルネサンスの思想的な部分を特に啓蒙思想と言えると思います。現代に至るまで特に都市部においてそれが幅を利かせています。人間が、自分たちが社会や自然界に立ち向かっていくときに、自分たちの努力さえもってすれば何でもできるはずだ、そういう考え方をしています。もし自分たちに何かできないことがあれば、それは自分たちの努力が足りないからだと簡単に結論付けてしまうような自己責任論に発展しやすいというもろさをそこには含まれています。こうして現代社会は近代ヨーロッパを成立させたその思想的背景の表れとして、愛情のない殺伐とした弱い人たちを孤立させるような社会に変わってきてしまいました。で、ここで聖書に戻りたいと思います。創世記の24章ですけれども、リベカの結婚についての出来事が、経緯が記録されています。信仰の人アブラハムは人間万能を標榜するような啓蒙思想とは対極的に、神様が万能であるという考えに 立って人生を営んでいました。アブラハムが100歳の時に人間の常識をはるかに超える形で長男イサクが生まれてきました。でこの24章の時点ではイサクはもうすでに40歳になっていて、アブラハムの妻サラはもうすでに亡くなっていました。今自分が元気なうちに長男イサクに確実な同じ信仰を持っている嫁を迎えなければいけない、そんなふうにアブラハムは悟ったのです。自分が一番信頼を寄せている、全財産を任せている奴隷に、年寄りの奴隷に、親戚から自分の弟の家族の中から嫁を探してこい、そういうふうに責任を負わせました。それが絶対に失敗することのないように、どれだけ自分がその年寄りの奴隷を信頼しているのかというのを証しするために、アブラハムは究極の手段を選びました。自分の急所をその奴隷に握らせるということをして備えたのでした。こうして年配の奴隷はイサクの嫁探しに旅立ちました。遠く離れた地で、アラムナハライムの地で、奴隷はアブラハムの弟ナホルの家族に出会ったのでした。その中にナホルの孫にあたるリベカというお嬢様がいました。際立って美しい未婚の女性でした。リベカは自らのおじいさんのナホルの兄にあたる方が使わした年配の奴隷の願うことを一瞬にして理解することができました。そんな人物に出会ったということは青天の霹靂ともいえる出来事でしたけれども、リベカは求めに応じて自らが生まれ育った故郷を捨て、自分の母親、兄、親戚までも捨てて、アブラハムの長男のもとに嫁ぐ、新しい人生を始めるということに同意したのでした。ある日の夕方、井戸端でその年配奴隷に出会って、翌朝にはもう出発してしまうという決断を下したのです。電撃結婚というのはこのことを指すのだろうと思います。私たち現代人は人間万能の思想に侵されて、天地創造の神、救い主イエスを結果的に軽く考えることに組みしてしまっています。何でも自分たちでコントロールすることに慣れてしまって、イエス様に自分の未来を託そうなんてほとんどの人が考えません。その結果、数々の失敗を自ら招いているのですけれども、それに気づくことも少ない。クリスチャンでさえ自分の未来と現在についてイエス様に対して詳しい説明をしてほしいと求めてやまない、そういう現実があります。自分のに降りかかった厳しい現実、災難について、これはどんな意味があるんですか、イエス様にいつも食い下がっています。こんな理不尽な状況を神様、あなたはどうやって解決してくれるんですか、そんなふうに祈り求めます。しかし信仰生活が進めば進むほど、イエス様から明快な回答を得られることは少なくなっていきます。主イエスが自分自身を信じてついてくるクリスチャンに要求することはただ一つ、私を信頼しなさい、その一点です。アブラハムの親戚リベカは突然の年配奴隷の来訪に驚くこともなく、自らの未来を神様に、救い主イエス様に委ねて、 なんと12時間後には年配の奴隷に従って奴隷の主人のもとに行くという大胆な行動に出ました。この決断によってリベカは救い主イエス・キリストの誕生に絶対欠かすことのできない先祖の一人として名を連ねるようになりました。そしてリベカは母を失ったイサクの慰めとなって、決してこの救いの歴史の上において消すことのできない痕跡を残して去っていきました。神様に人生を委ねるそのダイナミックな姿から私たちは多くを学びたいと思います。今は大量生産、大量消費に立脚した産業革命の時代が終わる時代です。徐々に中世のものの考え方に向かって後戻り、逆戻りするような形で歴史は進行しています。人間万能を離れて宇宙の外側にいらっしゃる方、目に見えない万物の創造主に心を寄せる時代が始まろうとしています。日本の状況で言えば、明治維新以来の富国強兵、拝金主義、効率最優先の国民国家の体制はもうすでに機能不全に陥ろうとしていて、今これから私たちが生み出していくべきは高級品の少量生産を旨とする新しい産業、いわば新感覚の江戸時代のような時代に戻っていくことが私たちの生きる道だろうと経済的には考えております。商品をリサイクルし、古いものを生かして使っていく、そういう時代です。他方でネットワークにつながった電子機器という時代も同時進行になっています。例えば自動車ですけれども、普通の自動車でない電気自動車が今走るようになりました。テスラという車は走るスマホという位置づけです。そういうふうにネットワークにつながったもの、電子機器と、そして手の込んだ高級品、そういうもので私たちはこれから生きていくのだろうと思います。で、その過程の中でこれまでこういう人生を歩めば安泰だと思われていたようなエリートコースが消滅してしまいました。良い学校、良い会社に入ったところでもう安泰ではないというのが子供でも分かる時代になりました。人々は発展の方向を正確につかむことができず、暗中模索です。五里夢中の中で新たな突破口をなんとアート、芸術に見出そうというのが今の流行りになっています。リベカのように神様が切り開いてくださった未来に思い切って自分の身を委ねる、そういう生き方に習うべき時代が今到来しています。現代人のほとんどは何でも先に説明して納得できなければ選ばない、事前に保証してもらわなければ一歩踏み出せない、そういう人生をほとんどの人が歩んできましたけれども、そういう生き方を捨てなければいけない時代がもう目の前にやってきています。創世記24章では妹リベカを送り出す兄ラバンの祈りの言葉が記されています。60節です。私たちの妹よ、あなたが幾千万の民となるように、あなたの子孫が敵の城門を勝ち取るように。その通りラバンの祈りはリベカにおいて実現しました。私たち現代人は自分たちの経済発展や科学技術の力を誇りに思うあまりに、古代の人たちの考え方、生き方を簡単にバカにしてしまうという傾向があります。多くの現代人が無神論者なので、神なんかに頼って何になるんだろうかと私たちでさえ思ってしまう瞬間があります。しかしところが古代の人たち、特に リベカの兄ラバンはそんな素朴な古代人の生活の中から、全世界の問題は、課題は悪霊の誘惑によって起きた人間の罪であるということを理解していました。素朴な古代人の生活の中で兄ラバンはそのような鋭いものの見方ができるようになっていました。ラバンの祈りにある、あなたの子孫が敵の城門を勝ち取るようにというのは、何を意味しているかというと、しかるべき時に救い主がやってきて、それもリベカの子孫からやってきて、その方が悪霊の働きを滅ぼしてくださるようにという意味の祈りでした。敵の城門を勝ち取るようにというのは、悪霊の働きを滅ぼしてくださるように、君から生まれた救い主が、そういう祈りでした。で、その敵の城門を勝ち取るという言葉は、なんと創世記2つの章を遡りますと、創世記の22章においてアブラハムが息子イサクを生贄にして殺して神に捧げるという厳しい命令に従った後に与えられた神様の約束でした。22章の終わりの方にあると思います。それほど当時は神様の約束の言葉が、それを聞いた者の心に突き刺さる、そういう幸せな時代を過ごしていたことがわかります。当時の社会には国民国家はもちろんありませんでした。警察がない、軍隊がない、王様ももしかしたらいなくて、税金さえも払わなくていい時代だったと思われます。古代社会はある意味殺伐とした暴力の世界とも言えます。家族を武力で守ることができなければ、娘が簡単に見ず知らずの男に侵されてしまう、そういう実力行使の時代だったろうと思います。そんな心痛む社会に暮らしていて、兄ラバンは天地万物を作られた神様に多くを期待していたのだと、ここから読み取ることができます。現代の我々以上に、神様が約束された悪霊の支配から人間を解き放ってくださる救い主の到来、それをラバンは心待ちにしていたというのが、この祈りの言葉から読み取れるのです。救い主の到来を2000年前、ベツレヘムの人たち、ユダヤの人たちはもうすでに味わうことができました。私たちはそれを新約聖書で知ることができます。聖霊の働きによってイエス様がいらっしゃった頃の当時の社会を追体験することができます。そしてその救い主は今は天国に戻られましたけれども、しかるべき時に再び地上に戻ってこられて、今度は悪霊の支配から完全に私たち人間を解き放ってくださる、そういう働きをしてくださいます。2000年前、最初に救い主が来られた時には、悪霊支配から人間を解き放つという働きは部分的にしかしてくださっていませんでした。ところが再び来られる時には、すべてを新しくされる、つまり悪霊の働きを完全に滅ぼしてしまわれる、そのためにイエス様が再び帰ってくるのだということを、私たちは黙示録、ヨハネ黙示録から知っているのです。現代世の中にはたくさんの問題が起きています。現代人の多くはそれを解決したいと思っていて、多くの人たちが政治に期待を寄せています。しかし人間の問題の根本が悪霊の誘惑に負けるという罪から出発しているということについて考えるのであれば、表面的に政治家が何かをしたところで、あまり多くが 変わらないということは予想できると思います。先日もアメリカ軍の飛行機から何か物が起こってきたということで、岸田総理大臣に対して野党の議員がこんなんでいいのかみたいな質問をされていましたけれども、こと軍隊に関して言えば、それはアメリカ軍がやってることであって、私たち日本国家はそれに対して何かお願いすることはできたとしても、それをコントロールできるような立場にはありません。日本国内にたくさんのアメリカの兵隊が来られてますけども、彼らはどうでしょうか。成田空港、羽田空港、パスポートを持って入ってきた人だったでしょうか。日本国家が許可をしてビザを発給して来た人たちでしょうか。中学生の頃に浜辺に行って見ていたら、船からたくさんの海兵隊が降りてきました。そこには日本の入国管理局の人は誰もいませんでした。彼らはパスポートもなしに入国してるんではないでしょうか。アメリカ大統領が日本に来るときにはエアフォースワンという飛行機で来ますけれども、米軍の基地に到着するわけですから、日本が許可をしてビザを発給して大統領が来たというふうには見えませんでした。この国はアメリカの軍隊が軍事に関しては大部分を支配している国です。総理大臣をつついたことで何かが変わるようには思えません。政治家はほんの一部しか世の中を支配していません。本当に世界を支配している方に私たちは期待を寄せるべきが、べき時が来ていると考えています。啓蒙思想に引きずられた頭でっかちの人間、そういう生活をやめて、政治主導で何か大きな変化がもたらせるという期待を捨てて、救い主イエス様の再臨に全てをかける、その方が自分たちの未来を切り開いてくださっている、その方に人生を委ねる、そういう信仰が今求められています。私たちの娘を、あなたが幾千万の民となるように、あなたの子孫が敵の城門を勝ち取るように、このラバンの祈りを自らの祈りとして捉える現代のクリスチャンを用いて、イエス様は新しい時代を切り開いてくださいます。祈ります。天の父なる神様、あなたの御名を賛美いたします。私たち日本はヨーロッパからまた北米から多くを学んでまいりました。しかし学んだことの中には、あなたとの関係を必ずしも良くするものではない、人間中心の見方で社会を変えていこうという考えがあります。多くの現代人はその誘惑に負けて、それに従えばお金が儲かる、立身出世を果たせる、そう思ってその考えに従ってきてしまいました。あなたはイエス様の御言葉を通して、また旧約聖書の御言葉を通して私たちを目覚めさせようとされています。どうぞ聖霊なる神様の力によって私たちの目を開かせてください。大事なことがつかめるように私たちを変えてください。ラバンが祈ったように、敵の城門を勝ち取る救い主が私たちの生きる道です。その方に自分の未来を預けて、自分たちは安心する、脱力することによって、かえって自分たちの未来が開けてくるのだということを聖書は教えています。どうぞ私たち一人一人を助けてください。あなたへの信頼を深めることによって、あなたと共に歩む素晴らしい人生が歩めるように助けてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。